さあ、今日も京都で一人で喋っていきましょうか。どうも、こんばんは、ドミニクです。サブカルのぬかるみのお時間がやってまいりました。なんとか FM 感を出してね、サブカルチャーとは縁もゆかりもないような雰囲気を 出したところで誰に得があるのかという話なんですが、今日はですね、2024年の冬アニメね、1月からあった冬アニメが一区切りしたところで、4月から春アニメが始まるっていうものもありますので、その中でやっぱり特筆したい作品、ぜひとも取り上げたいというか、語りたい、喋りたい、いろいろ思ってることを言いたい という欲が出てきてしまう作品である、ダンジョン飯についてね、取り上げたいなと思います。杭良子先生ですね。年明け一発目の今年楽しみにしてることの時では、普通に丸井良子先生って言ってましたけど いやー、遠目で見たらさ、9がさ、丸にさ、ちょっとね、一瞬見えてしまったんですけど、でもちゃんとコミックス、初版で買ってたりするぐらいにはちゃんと好きなんですよ、本当に。日出しインテラリウムとかもね、読んだったりもしますけれども。なんでか、このダンジョン飯ですね。大変に素晴らしいアニメ化になっておりますので、見てない方にもぜひ見てもらいたい。プラス、このダンジョン飯というのが、単なるファンタジー RPG の世界観の中で飯を食うというところだけではない面白さが確かに含まれているもの。かつ、なんでしょうね、哲学的にというか、示唆に富んだ 物語なんじゃないかなと個人的に思う部分もありますので、食にまつわる話となると、鍋に弾丸を向けながらと通ずるところはあるのかもしれないなと思いながら、今回に関してはダンジョン飯を、話していきたいなと思います。はい、というところで、本日のドラ遊びは、ダンジョン飯、ネタバレしませんのでご安心ください。では、タイトルコールいかせていただきます。サブカルのぬかるみ。第170回ダンジョン飯。食事とは生と死の開口なのかもしれない。こうして一人で撮ってると、まったりしてきますよね 単純に今撮ってる時間が夜だからっていうだけなんですけど、はい。さあ、ダンジョン飯、いやー、本当にいいアニメですね。ずっと見てられる。いやー、ストレスがなく見れますね。これはもちろん原作がね、素晴らしいからということの他ないんですけれども、ダンジョン飯、ファンタジー RPG 風の世界観の中ですね、ドラゴンだったり、スケルトンだったり、歩きキノコだったり、いろんなモンスターがいるダンジョンの中を、ライオスと、その仲間たちが、潜っている最中、ライオスの妹がなんとドラゴンに食われてしまい、そのドラゴンをもう一度倒しに行くために貧乏旅を、そのダンジョンをさらに最奥に潜っていく必要に迫られた時に、飯を買う余裕がないからということで、ダンジョンの中のモンスターを倒して殺して飯を飯にして 進んでいくというお話ですね。本当にひたすらこれをやっているだけなんですけれども、見てられるんですよね。なんでか いい話だと思いますよ。でもね、面白いですし、あと、アニメになってから特に思ったのは、声優さん、皆さんイメージぴったりですね。本当にライオスのね、主役やられて、熊谷さんって人は、アイマスのサイド M の 方で出られてるので、ライブシーンとか見たことあるんですけど、いい感じのね、この朴訥とした中にも ちょっと浮世離れしているというか、その無双家であるところを匂わせるような声質というか雰囲気ってのもそうだし、あと戦士がね、中さんってのが、これはもう名キャスティングとしか言いようがないような素晴らしいキャスティングでしたね。なんかなんて言うんでしょうね、この声からもう料理風景が見えてくるような、喋りというかね、語りっていうのが本当に聞き心地がいいですよね。ずっと聞いていられるし、まあ、チルジャック・マルシュルに関しても本当にイメージぴったりだなという声ですよね。なんだっけな、YouTube かな、このダンジョン飯のウェブラジオみたいなのが、展開されてて、ライオスとマルシルだっけ、チルジャックだっけな、がメインパーソナリティみたいな感じでね、やられてる、第1回だけをちょっとちょろっと聞いたんですけど、なんでかわかんないんですけど、みんなで机で鍋囲みながらラジオを撮るっていう仕組みのラジオになってて、なんか不思議なラジオでしたね。面白かったんでね、興味ある方はぜひ聞いてみてもらいたいなと思いますけれど、いやー、でもなんか本当にその食事の部分、やっぱり原作は白黒のね漫画なので、色味がないじゃないですか。もちろんその使ってる食材がモンスターなので、かなりこう盛り付けだったりとか細部に見えるところに、あ、このモンスターなんだなっていうのを彷彿とさせる要素とかめちゃくちゃいっぱいうまく描かれてるもので、かなりね、そのなんていうの、セリフ量は多くないにもかかわらず情報量っていうのがすごくある漫画だと思うんですね、原作が。でアニメはそれに色がついて音楽があってキャラの声があってっていう間がまた漫画とは違ってっていう部分にもかかわらず、すごくストレスなくやっぱり入ってくる、っていうのが本当この漫画原作の良さっていうところをうまく消化してる感じがしますよね。このあれですね、昇る花の方の消化と、消す化けるの方の消化と両方との意味でっていう感じですね。自分で言ってて今ちょっとうまいこと言えたなって思いながら喋ってますね、はい。いやー、でね、ワンクール目が終わったところなので、まあ、そこまでの話はね、させてもらえればと思うんですけれども、ドラゴンに食われた妹を助けて、ついにドラゴンを倒すことができたっていうところもそうですし、ドラゴンの肉を食べたりするじゃないですか。で、何かに形容しようとして、いや、これこそがドラゴンの肉なんだよって熱弁するシーンとか、なんか説得力がやっぱりありますよね、この漫画の展開というか話っていう部分で。あと僕が個人的にこのドラゴンにまつわるというか、話でアニメではねちょっとカットというかオミットされてたんですけど、ドラゴンの、体っていうのはどこからどこまで、全部が全部その金になるという話があって、ただ、結局体が大きいからそれを持って帰るための、人員が必要になるし、その人員を養うための食料が必要になるし、でそれを持ち運ぶためにもかなりそれ用のやっぱりどんどん装備が必要になってくるしっていうので、ドラゴン討伐っていうのは結局準備した金とトントンになっちゃうっていう、そのせちがらさの部分というか、確かにそうなるよなっていう。あんだけで大きいものを持って帰るってそうそうできないし、一部分を切り取って持って帰るだけでも、まあ確かに人山というか、まあ一財産にはなるんでしょうけども、そんなもん言ってしまえば柱金というか、あぶく銭のようなものであるという。ドラゴン討伐、そしてドラゴンを討伐したことから生まれる利益を得ようと思うと、そこが一番難しいっていう、このファンタジー世界に生きるものの生活の部分ですよね。やっぱり生きていると、その世界の中で生きるっていうのはどういうことなのかっていうことを、説得力とリアリティと、確かにそうだなと思わせてくれる展開で見せてくれるっていうのがやっぱりダンジョン飯のね本当の一番の魅力なんじゃないかなって思ったりしますよね。であとシンプルにご飯が美味しそうっていうのもありますね。戦士の料理の腕と、もそうですし、この前ねツイッターの投稿で見たんですけどね、マルシルと 戦士がこうね画像で2枚並べられてて、お前どっち欲しいって書かれてるんですよ。で、可愛らしいエルフの女の子の彼女っていう。おう、まあ、マルシルは確かに可愛らしくてね、美しいエルフの少女ですねって思う。戦士の方に何が書いてあるかっていうと俺のために肉を焼いてくれる友達っていうめっちゃ悩ましいなっていう料理のうまい友達ってね、まあ、それだけで重宝されるというか好まれるじゃないですか、男は特にだから振る舞いたい人多いですよね、男でその料理がうまい人というか料理が好きになった人って。やっぱり美味しく食べてもらうっていうところにすごく何でしょう、達成感というか、やり遂げたっていう感覚を覚えるものなんでしょうね。あのあたりとかね、やっぱキャラクターのそのどういうキャラクターなのかっていうのがちゃんと見てる人に伝わっているからこういう風なミームが作られたりするんだろうなとか思ったりしましたね、うん、であとやっぱこの作品はやっぱりそのファンタジー RPG の世界っていうものだからして、あの死が死ぬことが身近なんですよね、身近でかつ重たくないんですよね。これは個人的な、まあ、このあたりなんか哲学的というか概念的な話かもしれないですけど、僕はねあの、ブギーポップというねライトノベルが好きなので、このブギーポップのライトノベルの中で言ってしまえばそのブギーポップっていう特殊な力を持った存在と相反するというか、それと全く真逆にいる、言ってしまえば作品世界内での、ラスボス的というか、根源的な存在っていうのがいるんですよ。一人水星水子っていう人間がいるんですけど、この人間は何ができるかっていうと、死ぬことの死ですね、死亡の死、死というものを、扱うことができるんですね。これは、なあ指さしたら相手が死ぬとかそういう話じゃなくて、死というものをエネルギーとして認識できて、それを操作できるんですよ。ここもねすごい関連的な話をしてますよ今イメージを膨らませてください、イメージを。だから例えば何でしょうね、手首を怪我して手首が切られて血がダラダラ流れていて、もうそこから、その血が止まらなくて、もう絶対にこのままだと死んでしまうっていう状態の時に、その水星というかその状態を見たとしたら、手首から血が流れているプラスなんか黒いもやのようなものが流れ落ちているように見えるんですね。でその黒いもやのような流れで落ちているものを、手首のところに押し込むようなことをしたりであるとか、もしくは近くにいる人間からその方から黒いもやのようなものを、少しもらって、まあ奪ってかな奪ってその手首のところに押し当てるようなことをすると、その手首を切られている側の人間はすごく近くに死があったにもかかわらず、死ぬことから遠ざかったりするんですよ。すごい今関連的な話してますよ今イメージを膨らませてください、2回目ですけど、とかねあったりして、すごいその死っていうものがいっぱい取り出されることが多い作品なんですね。で僕はなんかね多分多感な時期にそれを読んだからなんでしょうけど、死っていうものがやっぱり普通の観点からするとマイナスなものというか、死っていうものは終わりであるみたいな捉え方をすることが方が多いとは思うんですけど、その水星水子の考え方っていうのは、死っていうものは絶対的なエネルギーというかものであって、我々は生きてるんではなくてただ死んでいる途中であって、死っていうものがあるから生きているんだっていうような、その逆転した発想を持っているような思想の人間なんですよね。で結構その死ぬ生きるの部分ってこのダンジョン飯の根幹のテーマだったりすると思うんですよね。で生きるって今生きてるっていうこのなんかファンタジー RPG の世界だから、体がバラバラになっても蘇生魔法で生き返ったりとか、ダンジョン潜ってたら普通に道端に死体が落ちてて、ああなんか後から来るやつが蘇生させるだろうから見やすいとこに置いとこうよみたいな話が出てくるような世界ってすごく身近に死があって、 で、それがそこまで恐怖ではないという、ものになってるじゃないですか。だから逆にそのなんて言うんでしょうね、その死っていうものがあるから生がもたらされているというこの、表裏一体になってる、弁証法的関係性みたいなものをすごく感じ取れたりするんですよね。で、食事をねテーマにしてる作品じゃないですか。で、生っていうものがその死っていう絶対的なものによって生じてる余波みたいなものっていう風に考えたら、食事をすることって、まあ、生命をこう生をつなぐために絶対必要な行為なんですけど、それってあの死ぬことに従属してる行為でもあるなとは思うんですよ哲学的ですよね。自分でも言って哲学的だなと思ってるんですけど、でもやっぱりその食を食を通じて生きてることで死に挑戦してるような、感覚を覚えるというか、そういう視点でなんか見ることが最近多くて、でなんか食事って実のところ食べてんのって全部死体じゃないですかもう分かりやすく、いう話をすると、でなんか現代日本というか現代社会って死が身近にないとか、あの感じられないとか、その死というものを身近に感じなくなったから、なんかみんな生のありがたみを忘れているんだみたいな論説とかもあったりするじゃないですか。でも思うんですよね、食卓に出てるの全部死体だけどなっていう毎日死体食ってないっていう、死を見てないとは思うタイプなんですよその多感な時期に水面羊子に出会ってるから僕はそう、身近に感じられないんだっていう風に思うんですよね。僕はあまり死ぬことを怖いとは思っていないタイプの人間なので、死というものがやっぱり絶対的ななんかすごい根源的なエネルギーを秘めてる何かに思えてるから。で、食事って本当にその生きていくために絶対必要な行為ではあるんですけど、そのために口の中に入れてるものって基本的に全部死骸なんですよ。動物だったり植物だったり、どっちも命はあるわけじゃないですか。生命活動をしているものを食べているわけじゃないですか。それってなんか一番死を実感しやすいというか、生と死が出会うところだと思うんですよ。食事というものってなんというか、口の中で生と死が入り混じってるんですよねどういうイメージってなるかもしれないけどそう、だからね、食事って絶対に他人の犠牲が絶対必要じゃないですか。で、日々の食事を通じてそれを目の当たりにしているにもかかわらず、なんかそこを認識しないっていう、不思議さというか面白さみたいなのがね、なんか食事とこのダンジョン飯の根幹にあるようなテーマの部分を考えた時に、思ったりするんですよね。そう、なんか蘇生がね、可能な世界ってことは、死っていうものはなんか一時的なものになっちゃうじゃないですか。完全にこう不可逆で、生に戻ってこれないものではなくなって、死への恐れっていうのがなんか相対的にどんどんちっちゃくなる、可能性はあると思うんですけど、やっぱり生きてることというか、この生命活動が行われてることってすごいことじゃないですかなんて言うんでしょう、このあたりなんか多分最近 K2 を読んだりしてるから余計思うんでしょうけど人間が生きてることって、つまりなんか臓器とかがねそのまま正常に動いてるってことって、恐ろしいぐらいなんか精巧なこう働きがどんどん繰り広げられてるわけじゃないですか。それってなんかすごい奇跡的なことだよみたいなね、生きてるだけで奇跡なんだよみたいなことを言う、なんか言ったりもするじゃないですか。でも死ぬってそれを全部一瞬で止められる力があるわけじゃないですか。やっぱ死の方が強い気がするんですよね。でもその死っていうものによって、その死骸、その死をもって新しい命が生み出すこの源になるというか、まあ、分解されて養分になってそれが栄養になるという、まあ、食物連鎖ですよね。そこを感じられる ものでもあるし、このダンジョン飯の中でも戦士が、あの4階のね水の、湖になってるあそこに入った時に、でかいクラーケンとね戦って、あの生態系を守ろうと自分がいろいろごちゃごちゃ言ったりしてたけれども、そもそも自分が生態系の中に組み込まれているということを、気づかされたみたいな話があるんですよ。あそこも自分が死んだとしてもこのダンジョンの中で何者かに食べてもらえるという安心感なんじゃないかなって思ったりするんですよね。でこれがね一番なんか残酷なのが、現実の現代社会って死んだところで誰の役にも立たないんですよね。本来であれば死んだら絶対誰かに食われていいんですけど、食ってもらえないんですよね。なんかそこがね、みんなが死を怖がってる理由なんじゃないかなって思ったりするんですよね。別になんかね、死んだらなんか埋めていいんじゃないのと思いながら、昔はね、その古代まで遡ったら、その辺に埋めて、木とか野生動物とかの栄養になってたんだろうなと思うんですけどね。もうこの辺りはなんかすごい過激な思想の話に聞こえてきますけれど、なんかなんでしょうね、その食物連鎖の中に自分がいると認識できないからこそ、死というもの、死ぬということを怖がってしまう、からより、生をつなぐ行為に、喜びを見出そうとするのかなとかを思ったりした覚えがありますね。まあね、だからなんかその死っていうものが絶対的なものであるっていうことがなんか前提になると、食事っていうのは死に従属する行為かつ、死に対して挑戦するような性質があるとか、死というものは生を生み出す根源的な力でありつつ、生は死から与えられる何かであるとか、なんかそういうことを哲学するのが、最近の寝る前のたしなみですね。何を考えとんねんという話かもしれないですけれども、なんか取り留めもなくそういうことを考えてしまうんですよね。やっぱ食事ってね、絶対するし、ああごめんちょっと今日俺飯食ってないんだって人はなかなかいないと思うんですよ。何も食ってないし何も飲んでないわっていう人。ですごくやっぱり本当に身近な話じゃないですか。絶対に毎日やってて絶対にしてるっていうものにもかかわらず、その死骸を食ってるって認識はみんなないじゃないですか。そうだから、前と彗星のガルガンティアのね話をこのラジオでした時に、僕が好きなシーンとしてあげたのが、その原生人類である、原生民である、その未開の惑星の人間である地球人と宇宙の発展した文明で育った宇宙人が出会った時に、このこういう友好関係を結ぶために地球の人間が魚の干物をね差し出して一緒にこれ食おうよっていう話をする時に、それは何だって言って、魚の死骸かっていうことに驚くっていう、死骸を食うなんてっていう驚き、でもそれって当然のことだしっていうような、なんかこの面白さあるじゃないですか。今ちょっと言語化が難しいんですけど。ねえ、ヨモツヘグイですか、いわゆる、その土地のものを、その土地の様式で食べるっていうことはその土地の人間になるということである。これってだからその土地の生と死の循環の中に入るということな気がするんですよ。それってつまり食物連鎖の一員として認めてもらうということになる気がして、だからそこに戦士って多分ちょっとロマンを見出しているし、自分が死んだ後も何かの役に立ちたいという、その何でしょう、秘めた願望というか、無意識下でのその方向性みたいなものが含まれているキャラクターっていう解釈もできたりするんじゃないかなとかちょっと思ったりしますよね。で多分そういう視点で食事に向き合ってるのは多分戦士だけですね。ライオス・マルシル・チルチャックはその視点で何かをしてるわけではないでしょうね。ライオスは単純にモンスターの味が知りたいっていうのもあるでしょうし、 まあどうせなら食ってみたいっていう話だったり、あマルシェは別にそんなに食いたくもないし、チルチャックはどちらかというと生あってこその死だと思っているような、人間というか、キャラクターだとも思うので、そこのなんか食事と死生観と、食物連鎖とか、このあたりのなんか根源的な、話にも思えてくるぐらいの深いテーマなんだなっていうのが、食事を取り扱うってそういうことなんだなっていうのをなんか思い知らされたような作品な気がしますね。まあ、食事を取るってことは誰かが死んでるものを見るっていうことだ。まあだからでも本当にその食事の中で死んでる何かを見るっていう行為自体が、まあ、加工品とかがね増えてきているからなんでしょうけど、食事をするイコール生きるに直接的につながっているものだと認識している人は多分現代社会においては増えてきているんだろうなとは思いますよね。なんか身近な死が存在しなくなっていったみたいな話とかも、まあ、たまに話題になったりしますけれどもね。でもなんかそう考えると、だからまあ、異世界転生とか、蘇生とかを題材にしているものを考えると、死んだのに死んだことにならずに異世界に転生してるじゃないですか。で転生して異世界でも別に死ぬことがなかったり、あつまりだからループものとかもそうですね。このあたりなんかサブカルチャーの中で異世界転生とかループものみたいなのがやっぱりにわかにどんどん活気づいていっているような気が個人的にはしているのは、なんか死と直接的に向き合うようなことがどんどん減っていってたりするのかなとか思ったりしますよね。だから現実のね死と、その死んだはずなのに転生するみたいなのはすごいかけ離れてるけれども、それはつまりなんか逆裏返しで考えれば、あの死ぬことへの恐怖だったり死後の世界っていうものの想像力っていうものを投影した結果だとも取れるとは思うので、逆に言えばそういう死生観を今探求している最中なのかもしれないですね。やっぱり死ぬだけで終わりではないと、死んだ先にも何かがあるはずだというふうに感じているか、感じたい人が増えてきているのかもしれないですね。でもやっぱなんかそういう考えって、なんか生きてるのを、生きてる状態が10だとして、19876って下がっていって0になったら死ぬって思ってる人が多いような気がするんですよね。でやっぱ個人的にはね、なんか0とかいうわけでもなくて、生きてる場合の時でも、まあ10で生きてた時も あれば次の日別にマイナス9とかになる時あるじゃないですかなんというか死ぬより今ひどいなみたいな感覚あるじゃないですか。別に死んだら0なんでしょっていう。でも生きてる方が多分ねマイナスに触れることって多分多い気がするんですよね。僕の悲観的な見方かもしれないですけど、 10-9、8-7 とかものすごい波を打ちながら生きてることの方が多分多い気がするので、そう考えると死が0であるという全く何もない状態というのはやはり考えようによってはプラスに捉えられるというか、本当に根源的で絶対的な何かしらがそこにあるということなんじゃないかなというふうに見出したいというのも、僕個人の死生観、なんでしょうね。でもやっぱりなんか個人的には結構昔からこういう話って繰り返されてるんだよなとか思ったりもしますよね。なんか釈迦の説法の中とかでも食事の仕方とか書かれてるんですよね。精進料理ってあるじゃないですか。あれとかでなんか釈迦がちゃんと欲にまみれないような食事をするためにはこういうものを食べなきゃいけないみたいな話をしてたりするとか、古代ギリシャのエピクロス派ですか、快楽主義のね、快楽主義っていうとなんかすごい大敗的な行為をしてることを想像する人が多いんですけど、適度で控えめな食事をして、 健康で長生きすることが一番快楽ですよっていう話をしてる人たちなので、全然解釈が違ったりするんですけど、なんかそういうところからやっぱり食事をとるってどういう意味合いでどういうものとして向き合わなきゃいけないのかみたいなことを述べてる哲学者とかっていうのは古代ギリシャの頃から世界で存在しているっていうのは、まあ本当に身近にそういったものを感じ取れる、生と死を感じれるポイントだからなんだろうなと思うんですよね。昔で言えばね、本当にだから捕らえた獣を裁かなきゃいけないわけじゃないですか。で、裁くってことはつまりそこで絶対に殺している、死をなんか死に死ぬ様を見ているわけです。で、それが見れなくなっているっていうのはやっぱりちょっと、まあいびつになっていく要素っていうのがどうしてもあるんだろうなという気はしますよね。なんかね、なんか生きてるのが一番だよみたいなことを言ったりもする。僕はそんなに思ってないタイプだったりするんですけれど、別にね、人間一人生きてるってことはその分だけ世界の何かを消費していることだと思っているのでな、死んだ方がマシな場合ももちろんあるだろうなとは思うんですけどね。こういうといろいろな人に怒られそうな気もするんですが、何の話をしているんだという話ですね。まあ、ダンジョン飯の話ですよ。はい、飯を食うとはという話なんですけれども、僕はなんだっけな、多分アニメ始まってからだと思いますけど、ファミ通だけでやってたクイ先生のね、インタビューとかも読んだんですけど、ダンジョン飯の連載が決まってからというか、多分書いてらっしゃる途中に、このダンジョン飯のモチーフになってるようなウィザードリーであるとか、ダンジョン&ドラゴンズであるとか、ああいったものを、調べられたらしいんです。調べて初めて触ったりとかをされたらしいんですよ。もともとはなんかお父さんがウィザードリーをやってらっしゃるのを後ろで見てたりとかしてたよみたいなことは言ってらっしゃったんですけど、それでこの世界観がちゃんと構築できるっていうこの吸収力の高さどういう胃袋してるんだろうみたいなまあ脳、頭の中を覗いてみたいですよね。どういう風に整理されていったんだろう、この情報の全てがっていう。何気なく書かれている回復魔法をかけられた後のその傷が急激に治ることによる回復痛が存在するとか、何気なく書かれてるけれども確かにそんなことが起こってもおかしくないなと思える、説得力とシチュエーションと要素、が散りばめられている作品ですね。本当にこのアニメのオープニングエンディングがだからあの曲でよかったやっぱバンプっていいですね。おじさんは全員バンプ好きなんで過激派みたいですけどバンプオブチキンはみんな好きでしょ。だってね、あんなに綺麗に世界観を押し、なんか世界観をこう含めて、歌詞に落とし込んで、でかつパブソングっぽさというかね、アイリッシュ音楽っぽい、要素を散りばめられてて、やっぱりこの現代日本ではないという雰囲気だから、やっぱりこのダンジョン飯に含まれてるテーマというか、通じているものみたいなものは現代日本にはないとみんな思ってるんだと思うんですよね。なんとなく異世界っていうか、この日本で生きている上では味わえない何かがあるという感覚になっているから、ああいう曲っていうものがめちゃくちゃ綺麗にはまっているように思えるっていうポイントだとも思うので、いやー、だから2クール目どうなるかがね気になるんですよ。オープニングエンディング変わるんですよね。変わっちゃうのか変わるだろうな、まあ、だって明らかに2クール目からいろいろ登場してきそうなキャラのチラ見せのパートめっちゃ多かったもんねあのあたりとか、まあ、最高なんですけど、特に犬タデのね太い足がこうスッて見えるところとか、いやいいですよね。キャラクターもこれからどんどんキャラが2クール目から特にね、キャラがいっぱい増えてくるので、 この世界の多様さがより見えてくるような気がしますよね。ワンクール目最後で、オークのね、族長の妹のリドカが出てきて、この作品の多くは豚モチーフじゃなくてイノシシモチーフなんですよね。ちゃんと牙が上に向いててっていうところとか、鼻がとか、ありますけれども、リドの存在でいろんな国内外のオタクの性癖が狂っていっているという噂を耳にしましたけれどもまあそうか、なかなか確かにああいうキャラクターって出ないですもんね。全体的にこうふくよかで、ああいうがっしりしているという、がっしりじゃないですよね、骨格がそもそも違う、プラス肉付きがいいっていうところか。で、太ももだけ肉付きがいいとかじゃなくて、全体的に肉付きが良くてっていう、あの部分が、まあやっぱりなかなか今のアニメのキャラクターとかではそうそう描かれないし、描かれたとしても顔はすっきりしてるとか、そういうキャラクターだったりするじゃないですか。顔めちゃくちゃ普通の人なのに首から下めちゃくちゃやなみたいなキャラもたまにいたりすると思うんで、そういう描かれ方ではなく、全体を通してそういう人っていうか、そういう種族っていう風に描かれたことによって、横っ面をはったかれたみたいな、衝撃を受けたみたいなことを言ってる英語系の人間がいたりとかして、うーん、業が深いとか思いながらまあでもね、やっぱ人種の違いはあるんでしょうね。白人とかはやっぱああいう風な体験になる人も多いですからね。なかなか日本人では得られない感覚なのかもしれないですね。うん。であと思うのは、なんかこれぐらいやっぱダンジョン飯って個人的にはかなり話題になってるアニメだと思うんですよ。フリーレン以上に個人的にはね。フリーレンはなんかZIPでフリーエンチャレンジとかを朝の時間にやっててびっくりしましたけどね。仕事する前にこのテレビつけて流れてくるZIPのアナウンスというか、声音声だけ聞いた時、フリーエンチャレンジって言ってて、えって普通に二度見しました。そんなポジションなの今って思いながら、なんかまあそういう受け取り方をされてたり、そういうなんか市民権を得てる作品以上に、やっぱ個人的にはダンジョン飯のそのテーマというかお話が好きなので、なんかこれぐらいやっぱり話題というかピックアップされることが多いもの、まあ言うて一番初め話題になったのが2015年とか16年とかのぐらいなんですけど、実はね、ダンジョン飯自体は。でそうなってくると、一回ボードゲームになってるんですよ、ダンジョン飯って。カードゲームになってたりするんですけど、昔の感覚で言えばこれぐらい話題になったやつって、普通にゲーム化されてたよなって思うんですよね。キャラゲーとしてなってませんでした？武装錬金ですらキャラゲーになってるんですよ、 PS2 の。あれめちゃくちゃ名作ですけど、僕は大好き武装錬金のキャラゲー、ああいうものとかができてたんですけど、最近ないですよね。なんでだろうっていう。フリーレンもね、ダンジョン飯もやってくれたらいいのにいろんな悲劇を見そうな気がするんですけど、多分ねこれはあれなんやと思うんですよ。みんなゲームの目が肥えてきている、プラスレビューというか、このゲームってどうだったっていう情報がやっぱりブワッて広がるようになっちゃったから、下手にこの人気になっている作品を題材にしたゲームでも作ろうもんなら、とんでもないことになるんだろうなという情勢なんだなっていうのを今にして思いますよね。多分今の世でメジャーの Wii のゲームとか出したらやばいことになってたんでしょうねと思うけどよかったあの時にツイッターがなくてみたいなことだったりするんでしょうけど、でもやっぱダンジョン飯のあの世界観というか、ダンジョンを潜りながら、飯を食うっていう、でそのダンジョンがある世界の中で生活をするっていう面白さ、そこをなんか含ませてあるゲームっていうのになんか出会いたいなという気がしてしまいますよね。唯一無二の、世界っていうわけではなくて、ダンジョン飯がやってるのって、ファンタジーダンジョン RPG の中の世界観自体は他のもの、既存のものと似通ってるんだけれども、ダンジョン飯ならにしかない解釈をしているというところが一番すごいところだと思うので、世界観自体はね、いろんなところと共通しているんですけども、 深掘りの仕方が全然違うっていう壇上飯の良さがあったと思うので、その世界観は共通している上で、その深掘りしている要素の調理法とかライオスがいつも大事に抱えているあの図鑑の話とか、ああいったものなんかより掘り下げられるような、あの世界で生きるっていうことをやりたいなっていう気がしますよね。あの街の中で今度男女潜るやつにご飯ご馳走するやつだけでもいいからやりたいなって思いますよね。ちょっとしたゲームとかね、ブラウザ系とかでもいいんで、あの世界にね、いつでも行きたいなと思いますね。いやー、あの世界だったら何回でも死ねるしな。はい、結局僕は死んでみたいという話なのかもしれない。いやー、いいですね。蘇生魔法、意識を失うときにどういう気分なのか、蘇ってくるときにどういう感覚なのか、ここばっかりはね、やっぱり人間が誰も経験したことがないから深掘りようがないんですよね。あー、惜しい。臨死体験がどうだのみたいな、一時期めちゃくちゃ流行りましたけど、最近トント聞かなくなった。なんで？みんなもう臨死すらしなくなってるっていう、ね、なんでなんでしょうね、あれね。まあね、そんなことを思ったりもするものですけれども、まあやっぱ食事ね、あとご飯を食べるというか、何を食べるかっていう、で美味しそうにこのダンジョン飯のね、中の料理をみんなが食べてくれるっていうのもいいですよね。美味しそうに誰かが何かを食っている様で幸せになれるっていうのもなんかすごく不思議なことだとは思うので、だってそれってなんか動物的に言えば、あの目の前で同じ種族のやつが飯食ってて自分食ってないって自分の食うも減るわけじゃないですか、単純に考えたら。それでもなんか満たされた感覚になるっていうのは余裕があるんだろうなと思いますよね。人間というその存在自体すごく余裕があるんだろうなという。だからまあ今は逆にその食事とか、死とかそういったものがそのやっぱ日本以外の文化圏ではどういうふうに昔から取り扱われてきたんだろうなを今ちょっとなんか調べて、興味調べていきたいなと思ってますよね。食事というものと生と死が、食事というものを通して生と死が出会うという、この生命の輪廻というか、連環というか、食物連鎖というか、このあたり、まあね、生き物が生き物である以上一生答えが出ないというか、いろんな意味を見出せるというか、まあ、逆にその人間がその見えないものをね、みんなで強固に信じることができることによって人間は世界中に広がったみたいな話がありますけれども、やっぱそれをしないといけないぐらい不安というか今これやってて正しいのかってみんな思いたい、思っちゃうもんなんだろうなと思うんで、なんかそういう本当に人間とはかくあるべきみたいな話にまで行っちゃいそうな気はしますけどね、こういう話を考えていく。ああ、なるほど。つまりこういうところからスピリチュアルがスピリチュアルと宗教が生まれていくんだなというのもよくわかる話でしたね。なんかよくよく考えたら大体の宗教で飯の話出てきますもんね。何食ったらいいとかね、大体のスピリチュアルも言ってる気しますもんね。いい気を取り入れるんですみたいな、いいエキスを。あんなもんサキバスと大して変わらんやろと思ってるんですけどね、正気を吸い取ってるわけよね。ものになってる気がするんで、まあなるほどな、なんか勝手に一人心地していますけれど、いやいいですね。やっぱり壇上飯、本当にお話がシンプルに面白いからこそ、この世界で生きる人たちって何考えてんだろうって考えたくなるんですよね。みんな魅力的だし、どこかやっぱり憎めないというか、悪いやつってそんなに出てこないので、そこも相まってね、淡々と見ていけるんだけれども、なんかずっとこう気になって見ちゃうっていう、 本当に素晴らしい作品だと思うのでね、ニクルメをね、またこの調子でやってみてもらいたいなと思いますね。ワンクールで4巻、4巻分の話が進んだので、まあ、ニクルで8行ったとして、次、ダンジョン飯の2期で2クールやってちょうど全部終わる感じかなって今思ってますね。何年後になるんでしょうか。そして2クール目はどこまで行くんでしょうか。気になるところですけれども、なんとなく、今回はまあ今絶賛再ハマり中というか、再度この自分の中で熱を帯びてるダンジョン飯という作品プラス食事と死と生について、あと水星水子の話をしたかったっていうことあるごとに一人喋りの時にブギーポップを宣伝していくスタイル、ご了承ください。はい、というところで、本日のガラスビは、ダンジョン飯についてでした。今回さすがに取り留めもなく話しすぎたかなと多少反省をしております。ドミニクです。サブカルのぬかるみね、一人で喋ると毎回思うんですけれど、自分の好きな話しかしないから広がり方がすごい極端になりますよね、話の。着地点もあるかないかよくわかんないけど、でもこういう話が好きなんです僕は、許してください。さあこんな調子で生きていっているという話なんですけれど、またね、まあ、今期というか2024年の冬アニメ春アニメは注目作というか面白いものが多かったなと思ってるので、またどっかのタイミングでね話したいなと思いますし、もう何だったら多分春アニメの分の2クール目のダンジョン飯が終わったらもう一回話し出してるかもしれないんですけれど、なんかそれもそれでしたいなというぐらいにはやっぱりこの作品が好きだし、パワーのある作品だと思うので、大変な栄養をいただける作品だなと思っておりますね。はい、というところで、本日もご視聴いただきありがとうございました。お疲れ様です。